皆さんこんばんは。今夜もしょうもないとのお時間です。皆さんこんばんは、いくまるです。毎日くそ暑いですね。皆さん体調とか崩してませんか？熱中症とかね、十分気をつけて、本当に水分と塩分をねしっかりとって、通勤通学だったり、あと体使うお仕事とかされてる場合だったら、その仕事中とかもちゃんと水分を取るように皆さんお気をつけください。こんなに暑いとね、やっぱり毎日エアコンつけて寝てたりするんですけれども、そのせいでちょっとエアコンかかった部屋にいすぎて今喉枯れちゃってるんですよね。喉が枯れた、声が枯れたみたいな、感じでちょっと声がおかしいんですけれども、でもなんか個人的に普段の自分の声よりも枯れてる時の声の方がトーンが低くなってというか、落ち着いてる風に聞こえて、自分は好きなんで、もうなんかずっと風邪ひいてりゃいいじゃんっていう話なんですけれどね。なんて言うんだろう、もともとこういう声なら良かったのになっていう気がします。はい。何回か前のポッドキャストでも、もうすぐ1周年ということで、そんな感じのことをお話ししたじゃないですか。8月の28日で、1周年を迎えるっていうお話をして、でその時に1周年なんか話してないこととかってあったっけなみたいな風に思った時に、なんか前のポッドキャストでいつか話しますねみたいなことは言ったけれども、結局今まで触れずにいた話題があったなって思ったんで、今日はちょっとそれについてお話ししたいと思います。で、そのお話っていうのが、売り線の受付でバイトしてた時の話です。はい。前のポッドキャストでなんかこんな仕事もしてたんですけど、いつか話しますみたいなことを言ってね、ずっと話さないままでいたんで、今日、お話ししたいと思います。売り線の受付をやってた時っていうのが、今から5年ぐらい前かな。新卒で入った会社を1年半ぐらいで退職して、その後しばらく無職というか、フリーランスとして独立してはいたんですけれども、そんな経験とか実績もないフリーランスが独立して、いきなり仕事を生活できるぐらいまでもらえるっていうことはありえませんので、失業給付をもらいながら、最初は対応してたんですけれども、やっぱりそれだけ失業給付って3ヶ月ぐらいしか出ませんので、それで生活費、貯金を切り崩しながら、生活をしてたんですけれども、やっぱりお金がそこを尽きていくということで、これはフリーランスのその執筆とか取材とかそういうものを書く仕事の他にも、バイトせなあかんなみたいな、そんな感じの状況になったんですね。でその時に、ちょっとコンビニとかそういうところはちょっとって思っちゃったんですよ。フリーランスライターという仕事の特性上、急に仕事の予定が入ったり取材の予定が入ったりとかするので、1週間2週間前なりにこうシフトを出してその日に行きますみたいな働き方をするっていうのはちょっと難しいかなっていうふうに思ったんですね。そんなこと言ったらどのバイトもダメじゃねえかよって話なんですけど、ちょっと時間の融通が聞きづらいかなっていうところと、あと新卒で入った会社をすぐに辞めてしまったっていうところに、こう負い目みたいなものもあって、なんか今更その学生バイトとかと混じってなんか笑顔でいらっしゃいませとかって言えるかなっていうふうに思って、なんかちょっと嫌だったんですよね、そういうところが。でその時に考えたんですよ。ゲイバーとかのスタッフやる、スタッフっていうか店子やるとか、そのゲイコミュニティの中で働けるところとかがあったら、まずセクシャリティを隠したりとかするっていうところも必要ないし、多様性っていうんですかね、その分けありだったとしても、なんか割とみんな分けありだろうから、浮かないかなみたいな、そんな感じの考えがあって、ゲイコミュニティの中でバイトできるようなとこないかなっていうふうに思って、 探してたんですね。で、マイナビみたいにそういうゲイバイトの募集サイトっていうのがあるんですよ。まあ、どこどこのゲイバーで人が足りてないので、一緒に働きませんかだったりとか、まあ、あとは、まあ、なんて言うんだろう、ゲイの人がやってるけれども、全然、普通の飲食店とかで、キッチンホール募集とか、まあ、そういうゲイの人向けの、まあ、マイナビバイトみたいな、そういうサイトがあって、そこで、まあ、マッサージ店受付っていうのを見つけたんですよ。まあ、要は売り線なんですけれども、で、まあ、その条件とか、その働き方だったりとか、そういうのを読んでみると、まあ、なかなか自分の条件に合ってるというか、あ、これならいけそうだっていう感じで、電話して面接してっていう感じで入ったんですけれども、でそもそもじゃあ売り線ってなんだっていうお話なんですけれども、売り線っていうのはゲイの人が利用する、風俗ですね、男の人が男の人に対して、性的なサービスをするっていう、そういう場所です。ノンケの世界だと多分ヘルスとかデリヘルとかソープとかメンズエステとかいろいろあると思うんですけれども、まあ多分その条例とか出店とか、まあそういう法律的な何かが絡んでだと思うんですけれども、まあ、売り線の世界って基本的に全部売り線って呼ばれてますね。その店によってそのマッサージメインだったりとか、うちは本番ができますよとか、まあ、そういううちはデリバリーしかやってませんよとか、そういう特色はあるんですけれども、まあ、それも法律とか条例とかの問題なのかなっていう、まあ、そのなんだろう、出店が規制されたりだったりとかっていうのはないんじゃないかなっていう気はするんですけど、ちょっと今素人目線で話してるんで、これは話半分に聞いてもらってっていう感じなんですけれども、まあ、そんな感じの、お店ですね、売り線っていうのは。で自分はまあ、さっきもちらっと言ったんですけれども、マッサージメインにしてるお店に、行きました。でまあ普通にその全身のマッサージというかエステをした後に、まあ、ちょっと口とか手とかでサービスをするみたいな、まあ、風俗、売り線の中でも割とライトな部類の、風俗ですね。風俗っていうか売り線ですね。その軽めのサービスをするっていうところで、でそれでまあ、売り線の、その、まあ、受付でバイトするっていうことに対して、別にそんなに最初は抵抗とかはなかったんですけれども、でも、なんか、新宿とか渋谷とかそういう繁華街にあるところは、ちょっと嫌だったんですね。なんて言うんだろう、その、夜の人みたいな、その圧が強すぎて。で、なので、まあ、なんか、そんなところにあるの?みたいな感じの、まあ、都内の中でも結構外れのところにあるというか、そういうところにあるマッサージ店っていうところを選びました。で、まあ、雑居ビルの中にこうお店が、まあ、何階と何階がうちの店みたいな感じで、構えてる店構えで、中に個室があるタイプのお店ですね。でまあ、土地柄なのかどうか分かんないんですけど、その新宿とか渋谷とかにある売り線だったら、まあ、10代20代だけとか、逆にその30代40代限定とか、店によって年齢層、その所属してるボーイさんの年齢層とかが割と絞られて、そのターゲット層を絞るみたいなことをしてんのかなってっていうのはあるんですけれども、まあ、自分が行ったところはその都内でも外れのところだったので、スタッフは本当に年齢幅広くって、下は18、19から、まあ、上は41、2までいたっていう感じですね。で、まあ、まあ所属してるそのボーイさんも、まあ、大学生だったり普通にサラリーマンやってたり、まあ、あと店に、まあ、ボーイさんの控え室みたいなところがあるので、まあ、地方から出てきてその控え室に住み着いてる子が何人かいたりみたいな、そんな感じでしたね。で、まあその偏見なんですけど、最初そういう、まあ、売り線で働いてる子とかってその悲壮感 とか擦れてる人が多いのかなみたいなことを思ってたんですけれども、まあ、全然そうではなくて、結構和気あいあいとしてる雰囲気でしたね。控え室とか旗から見てると、まあ、自分は受付にいたんであんま控え室とか行かなかったんですけど、うん、どうなんでしょうね。まあ、ボーイの間ではこうね、お客さんの指名の数だったりとか、まあ、ランキングとかうちはつけてなかったんですけれども、まあ、多分一緒に仕事してたらあいつの方が指名もらってるとか、そういうの肌感でわかると思うんですけれども、だからまあ内心ね、ボーイさんたちがお互いのことをどう思ってたかっていうのはわからないんですけれども、水面下ではバチバチだったかもしれないし、でも少なくとも自分には普通に接してくれてましたね。普通のバイト先みたいにお疲れ様ですとか、お先失礼しますみたいな、そんな感じで、でそうだな、何の話しようかな。あ、じゃあスケジュール、その売り線の受付ってどういう仕事内容なんだっていうお話なんですけど、まあうちの店だけだと思うんで、他の人気店とかはねきっとわからないと思うんですが、うちの店は暇でした。はい。早番だったら朝10時11時ぐらいに行って、そのお客さんがマッサージを受けるマッサージルームっていうか、そのベッドとかをベッドメイクしたりとか掃除したりとか、前日のうちに洗濯しておいたものをこう取り込んで、準備したりとかっていうことをやって、まあ、もろもろやった後に受付に座って、受付のまあブースみたいなところがあるんでそこに座って、メールとかそういうので予約が入ってたらそれの返信対応とかをしたり、あと電話がかかってくるんでそれで、まあ、あ、何時から何々来るんですねって、それでしたら大丈夫ですよとか、そういう話をしたりとかで、まあお客さんから予約が来たらその控え室に行って、何時から何番の個室でお願いしますみたいな感じで話したり、ボーイに伝えたり連絡係みたいなことをしたりっていうのをして、で遅番だったらお店を閉じなきゃいけないので、まあ、全部のマッサージルームのその備品とかそういうのを片付けたりとか、使ったシーツだったりとかタオルだったりとかそういうのを洗濯して干したりとか、まあ、あと売上金の計算を、まあ、簡単なやつなんですけどノートにつけたりとかしてっていうので、でまあ、基本的にその、まあ、朝一番と夜終わる時がちょっとバタバタするだけで、そんなに電話もたくさん鳴るわけではないんで、受付に座ってる間ってまあ、5時間6時間なり暇なんですよね。だから、うん、なんて言うんだろうな、その、自分の、その本業の方の、ライティングの仕事っていうのをずっと受付のブースの中でパソコンでカタカタやってて、っていうのが許されたんですね。まあ、オーナーにもちゃんと話はして、受付にいる間にこう時間が空いてたら、こう文章を書く仕事とかパソコンでやってていいですかっていうふうに言ったら、まあ、別にお客さんの対応だけちゃんとやってくれればいいよって言ってくれたんで、それで、就業時間中に、本業の、文章を書く仕事、記事書く仕事っていうのをやってましたね。うん、まあ、今思えばね本当にありがたかったですよね、それが許されてたっていうのが、うん、そうですね。まあだからそうだな、で、あと割となんか早番遅番っていうのも、そのもう一人受付のスタッフの子がいたので、調整がつけやすくって、まあだから自分がちょっと急に午前中取材入っちゃったってなると、ごめん今日早番になってもらっていいとかって言って、当事者間でやり取りをして、回すっていうこともできたんで、それもすごいありがたかったですね。うん。で、まあそうだな、その記事書く仕事だけで飯が食えるようになるまで続けたんですけど、だいたい10ヶ月ぐらいはやったかなっていう感じですね、事業が軌道に乗るまで。でも、まあ、本当に普通だったんですよ、バイト環境っていうか。だからその特段話せるなんか面白いエピソードみたいなものとかも何もないんですけれども、本当に毎日淡々と過ごしてたんで、うん、なんだろうな、そのまあ 基本的にその受付のもう一人の人とはよく話したりとかしてたんですけど、まあ、ボーイの子とはの距離があるっていうか、まあ、自分は受付ブースの中にいるけど、そのボーイの子たちは基本控え室の方にいるから、その出勤退勤の時と、まあ、予約入りましたよっていう連絡の時ぐらいしか話さないので、なんていうかあんまりその関わりがなかったんですけれども、まあ、中にはあの仲良くしてくれるボーイの子たちもいて、あの一君一君みたいな感じで話しかけてくれたりとかして、で仕事終わりのタイミングが被ったりとかしたら一緒にご飯行ったりとかっていうこともありましたね。まあ、一緒にご飯行ったっつってもね、お互い金のない者同士なので、コンビニのイートインだったりとか、まあ、給料日の後だったりしたら、まあ、日高屋だったりとか、まあ、ちょっとリッチにジョナサン行ったりとか、まあそういうレベルなんですけれども、でも本当にね、あのみんな普通の男の子たちだから、こう個室に入った後でこうおじさんとかおじいさん相手にエッチなことしてるっていうのが想像すると不思議だったんですよね。まああのね、さっきも言ったけど、その控え室に行って何番の個室で70分マッサージお願いしますみたいな感じに行って、はーいって言って、その子がこうその個室の方に向かっていくっていうところを見届けて、まあ終わった後になんかその手洗ったりとかシャワー浴びたりとかするのをするために風呂場の方に行くっていうのをね、見届けてるっていうぐらいなんで、その生々しいところとかっていうのは一切見てないから、なんか不思議な感じでしたね。これもうちの店だったからなのかなっていう、そのあくまでマッサージ店っていう体で営業してたからそうだったのかなって、もっとそのプレイとか売りにしてるところはもっと明けすけだったのかもしれないですね。まあ働いたことないんでわからないんですけれども、でまあボーイのこともまあ休憩時間とかが被ったりしたり、まあ一緒にご飯行ったりとかすることもあったからね、あのお互いの身の上話みたいなこととかもねたまにしたんですけれども、いろんな人がいましたね。なんか母子家庭で、まあ、妹に高校行かせてあげたかったから自分は大学諦めたんだけど、まあ、どうしても大学か専門学校行きたいから、まあ、それに入るためのお金を貯めてるんだっていう話をしてる、まあ19歳ぐらいの子だったりとか、あと自分みたいにあのフリーランスをやってるけれども、その安定しないからっていうことで、資金を貯めるためにやってるっていう、まあ同い年ぐらいの、人とかもいましたし、なんだろう、もう5、6年続けてるっていうサラリーマンの人とか、あの普通にそれなりの企業に勤めてるサラリーマンなんですけれども、週末遊んだりするお金が欲しいからっていうことで、土日だけ働いてるっていうサラリーマンとかいたりしましたね。まあでも本当か嘘かはわからないんですけれどもね、自分もあの自分の身の上について全部本当のことを彼らに話したかっていうとそうではないですし、あの嘘とかごまかしとかっていうのもね、あのしましたし、でもまあそれはあの別に売り線だからっていう話じゃなくって、そのわざわざその副業でやってるバイト先の人に明けすけに自分の身の上話するかっつったらそうじゃないじゃないですか。だから、でもまあ、そんな風に話してる子たちもいましたねっていう話ですね。店辞めた後とかは、まあ、誰とも連絡取ってないんですけど、っていうかそもそも連絡先交換してないんですけど、誰とも、あのオーナーとそのもう一人の受付のことは、まあ、LINE 交換してその業務連絡とかしてたけど、別にボーイのことはあの何の関わりもないので、連絡先とかね交換してなかったんで、まあ、今何してるかっていうのがねわからないんですけれども、であのついさっきねちょっと懐かしくなって、その自分がいたお店のホームページ見てみたんですね。そしたら、まあ、スタッフのところを見てみたら人がほとんど入れ替わってましたね。そのベテランの2人だけ残ってて、まあ、あとは全部、総特会みたいな感じで、自分がいた頃のメンバーっていうのは、まあ、ほとんど残ってませんでしたっていう感じですね。まあ別段ね面白いエピソードとかもないんですけれども、まあ、また何かその勤めてた当時の話とか思い出したら話そうかなって思います。じゃあ今日はそんな感じで、さようなら。